政治の部屋。前回は中谷義文さんのパーソナルブランディングとしてのお人柄と様々な経験や幅広い興味関心を伺うことができました。特に枠にとらわれない発想力と行動力は学ぶべき点が大きかったと思います。さらなる経験と今後の展望も含めて聞いておりますので、続きをぜひお楽しみください。
一方ではその学校を作りたいということでもあったんですけど、ビジネスをすごくあれ成功させてるというか、ある意味事業家実業家もやられてますよね。
まあ、アメリカの方に留学という形を取りつつ、ビジネスを、まあ、日本でもそうなんですけど、学校の先生っていうのがやはりビジネスとは縁遠い職業になってたんで、私の場合はもう100種類ぐらいのいろんな仕事をやりたいなというか、やってみたいなということがあって、そうすると自分の、まあ、すごく向いてるものも、まあ、見つかるでしょうし、
なるほど。
そういう経験をしていくと、うん、今度私は子供にこれをどうやって伝えていくかっていうことを学ぶためにも、いろんな仕事をですね、もうやってない仕事がないんじゃないかっていうぐらい結構やってますね。
そうですか。で、まあ、一般的にね、やっぱりスペシャリスト専門性、そういう専門性で食っていくとか、まあ、どっちかと組織内にいてもいなくてもですね、スペシャリストっていうのが、はい、結構キャリアとしてはあるんですけど、まあ、むしろゼネラリストというか、いろんなことをやりながら、はい、なんだろうな、こう、だからそういう意味ではプロデューサーとか、本当に意味での経営全般をしていくゼネラルマネージャーとか、そういう、やっぱり思考性なんでしょうね。
そうですよね。まあ、いろんなことを逆に、いろんなことを経験してると、それがちゃんとですね、つながってくるっていうのを。つながってくる、うん。はい。いろんなことで経験してきましたので。
で、一方ではね、ちょっと私は前、講演会で聞きましたけど、まあ、アメリカに行った時にね、はい、いくつかあったんですよね、
最初はハリウッドの映画に出たいなっていうところから。
その夢が、叶っちゃったっていうね。
叶っちゃったという。
今日小杉さんに会いたいと。
そうですね。叶っちゃいましたね。
それも今考えるとすごい経験ですよね。
すごい経験になってると思うんです。やっぱり役者っていう方々が、もう見えないところでどれだけ努力されてるかっていうことを、まず知ってないですよね。ですからもう、ものすごい、まあ、ね、その人の、もうその人になり変わって、演者になるわけですから。心境やっぱりね、自分のこの心境はもう本当にもろに出ないと、もちろん涙も出ませんでしょうし、そこにね、その役がやっぱできないっていうのが経験しましたね。
そうですよね。で、あとは英会話の、
そうです、英語の教材を
販売する教材をいろいろね、
この先生っていうのはセールスっていうところは全く縁遠いわけですよね、うん、だからセールスっていうことをこの英語の教材を通じてすごい学びました。でも特にアメリカでやったので、私よりは皆さんね、英語はベラベラできるっていうところでやるっていうのが、ものすごいチャレンジでしたね。
うん。で、なんか最初はなかなか難しかったし、売れなかったんだけど。
全く、テレアポしても売れずに、もう解雇になる寸前だったんですけど、これフルコミッション。電話代も自分で払わないといけないっていうね。ものだったんですけども、2ヶ月後に、ちょうど、まあ、アメリカ人じゃなくて、日本からアメリカに来てる方を、何とか辿っていきまして、うん、そこで、初めて、100万円のですね、英語の教材を買っていただいたっていうのが、まあ、今でも本当に感動しましたね。
すごいですよね。で、その後結構トントン拍子に売り上げが上が
って。その方の全部ご紹介なんですよね。
やはり、今
回っていうのが、これ、生命保険の仕事もそうでしょうし、まあ、車の仕事も、家を例えば建てる仕事も、やっぱり人の紹介っていうのは、その人のやっぱり、まあ、安心感というか、がありますので、
うんうん、
全部ほとんど紹介で、契約をいただいたっていう経験ですよね。
いや、だからそこなんですね。ここまで見るとね、やはり非常に粘り強い、
はい、
粘り強い、諦めない。まあもっと言うと、忘れないように手帳に書いて、はい、で、目標を明確にして、
はい、
で、前に進んでいく。はい、で、いじめられっ子があったとしても、そこを克服していく勇気、はい、強さがある。
はい、
で、その中で、すごくやっぱり人から支援もらうっていうか、 自分がね、キャプテンであってもメンバーからいろいろこうね、支援っていうかメンバーシップもらったり、あとは売れない時にそういう人と出会うとかですね。
はい。
将校過ぎの紹介で、あとマイケル・ジョーダンもお友達とかね。あ
と、そうですね、バスケットボールも、ね、
ナイキをね、持ってこられた日本にっていうこともあって。
そうなんですよ。
その辺は、その粘り強さとか努力とかって一般的には言いますけど、
はい、
運っていうかね、まあ、誰かが必ず助けてくれるってことなんでしょうかね。
そうですね。やっぱりこう、なぜかこう、まあチャンスの神様ね、前髪しかないって言われてますから、一回はこう自分で掴んでみて、で、まあ、それが自分にできるかどうかっていうこともそうですし、まあ、時代のニーズに合ってるかどうか。私の場合は、社会にまあどう貢献できるかっていうことで、いくら、例えば、そういう儲かるお仕事でも、どっちかというとあんまり社会に対して良いものではなければ、あんまりこう、力が湧かないんですけど、これは絶対社会の役に立つものだったらですね、結構自信を持って、お伝えできる能力を少しずつ身につけれたんじゃないかなと思うんですね。
なるほど。で、まあ今ね、画面上で中田さんと話してるんですけど、やっぱりすごくこう、表情がいいんですよね。なんか、ちょっと難しい顔してる、努力してるぞっていう感じじゃなくて、
は
楽
い。
しげに笑顔で、で、
そう
そ
です
こも人
ね。
に伝わるのかなっていう印象の良さとかね。
そう。なんか、やっぱり顔の、まあ、できたら、いつも笑っておきたいなっていうのがあって、まあ、だから、特に、子供たち、多分赤ちゃんでもそうですけど、こっちが笑ってると必ず笑ってくれますよね。
そうですよ、そうです、そうです。
ええー。大人も多分、まあ、ふざけんなよっていうふうになるかもしれませんけど、まあ、ちょっと明るくいた方が、皆さんも心を開いてくれてるっていうのがありますので、あんまりこう、ね、つかみからも怖い顔じゃなく、まあ、笑顔で接していきたいなっていうのがありますね。
そこは中根さん、まあ、天性の部分とかね、
はい。
育ちが非常に品があって素晴らしいんだけど、まあ、
はい。
なんか意識して自分をこう変えてるとか、演じてる部分もあるんですか？
そうですね。特にその役者の経験っていうのがすごい大きくて、役者さんってやっぱり毎朝こう鏡を自分で見て、やっぱり自分の顔を見る。で、やっぱりもちろん笑った顔もそうですし、怒った顔もそうですし、ね、辛い。まあそういうことが顔の表情でできないといけないっていうことがあって、これはね、すごく役者の、まあ、お仕事はめちゃくちゃ勉強になりましたよね、やっぱ
ああ、
り。
そこがターニングポイントかもしれませんよね。
ええ、で、毎朝毎朝、やっぱりこうね、自分の顔を見ないといけない。普段生活してると、多分自分の顔ってなかなか見ないと思うんです
見な
ね。
いです、見ないです。
はい。でも役者さんの仕事っていうのは、もう自分の顔が、まあこの本当に映像っていう形で残っていくので、もうすごく微妙なところですかね。
なるほど、なる
役者のお仕事から、ね、やっぱり映画の世界で、将来は映画監督にもなってみたいなっていうのがあって、今チャレンジ中なんですけども。
ああ、まあ映画監督ってね、トータルのプロデューサーですよね。
そうです
で、い
ね。
ろんな役者を使ってね。
はい。
ああ、でもそれって本当適職じゃないですか。
はい、本当そうですよね。それで作品をちゃんと作って、まあ人をね、やっぱり感動を呼んだりとか、いろんなことが学べる映画っていうのをですね、
そうですね。
作っていきたいなとちょっと思ってますね。
で、あとイギリスとか中国へも留学しっ
は
ていう
い。
ことだったんですけど、これは何か
私の場
お
合は
勉
です
強
ね、
する。
やっぱりもともと教育者を目指したっていうのもあるので、世界のその教育はどうやってるのかっていうことが一番、知りたかったところなんですね。やっぱりイギリスもそうです。まあ、アメリカをもともとね、作ってきたっていうか、アメリカ大陸に、イギリス人がやっぱ入っていって、まあ、もともとはイギリスだったっていうのもあるので、まあ、イギリスっていうのはどういうところなのかなとかいうのもそうですし、まあ、日本も中国の影響ってやっぱ昔はすごく受けたと思うんですね。中国に行って、このね、儒教にしても仏教にしてもいろんなことを学んで帰ってきて、っていうのがあると思うので、じゃあどういう教育をその国はしてるのかなっていうことで、今もう100カ国近く国々に行ってるんですけど
そん
も、
な言ってんですか？すご
は
い。
い。やっぱりいろんな国とか民族によって、やっぱその考え方、それをどういうふうに伝承して伝えていくのか、まあ、それもやっぱりしっかり知っておきたいなというので、まあ、ユダヤ人の方がどういうふうにですね、この孫とか子供たちに伝えていくのかとか、あと華僑の方がどういうふうにね、伝えていくのかとか、アラブ人がどうなのかとか、まあ、本当にこう、いろんな良さも知りつつ、世界の、まあ、方々がどういう教育をしてて、どういうふうに伝えててやってるのかなというのをすっごく興味を持ち始めて、 世界中やっぱりずっと行きたいなっていうふうに思ったんですよね。
まさにそうですね。まあ、国際ビジネス大学ですし、あるい
はい。
はね、国際コンサルティング協会ですから、
はい、そうで
日
すね。
本っていうのはもちろん日本人としての日本っていうのは歴史観、あるいはそういった DNA もベースも持ちながら、世
はい。
界でどうなのかっていうところはね、やっぱ
そう
り、まあ、頭レベルではなくて、百聞は一見にしかずじゃないけ
ですね。そうです、そう
ど、
です。やっぱり
す
こう、
ご
言っ
い
て
実
みな
践
い
実行力
と。
ですよね。
はい。やっぱり、私の場合はですね、全部、もう本当に現場主義といったらおかしいですけど、本当に現地に行ってみて、その空気感とかですね、やっぱりその、いろんなものが、まあ、肌から学べるというか、まあ、そういう体験がないとなかなか伝えれないタイプなので、現地に常に、行ってみて、それで、どういうことをすればいいのかなとか、まあ、本当にこの教育は、この国のどういうような教育をしてって、まあ、子供たちが、これね、大人になってきて、どういう国を作ってるかっていうことにすごく興味があったので、本当に、勉強してきました。まあ、教育によって、将来、その国も決まってくると思いますし、また、まあ、そのね、国をやっぱりこう大きくしていった企業なり、会社なりですね、まあ、こういったものはどうやって作られてきてて、まあ、ここの国の産業はどうなってるかってここまで、まあ、教育が僕は元じゃないかなと思ってま
素
す。
晴らしいですね。で、一方ではね、ちょっと幼少の頃に戻っちゃうんですけど、お父さんは、まあ、おじいさん、まあ、とかね、
はい。
まあ、祖先ってあるわけなんですけど、で、あ
は
とはお母さんとか、あるいは
い。はい。
ご兄弟とか、そういう、
ええ。
まあ、小さい頃の家庭環境というかね、そ
はい。
れはなんか影響を受けましたですか？
ものすごくあったと思うんですけど、私の父はですね、まあ本当まあ銀行、バンカーだったんですけども、おじいさんもそうなんですけども、まあ代々そのバンカーっていうところで、だからって言ってお金のことを教えてくれたわけでもなく、自分の人生は自分で考えて、自分で決めなさいっていう父親
素
でし
晴
た
ら
ね。
しい教育だ。
逆に全くこういうことは、こういう仕事があるよとか、こういう仕事したらいいんじゃないかっていうのを全く逆に言ってくれなかったのが、ちょっと寂しいぐらい
で、
だったの
逆に言うと、
で。
早く自立しなさいと。自分で考えなさ
そうい
と
で
いう
す。
ことね。
その通りですね。まあ、自分で、まあ、考えれる頭を持つってことが一つ。まあ、逆に言ったら母親の方が、僕はもう昔から結構正義感もちょっと強かったので、刑事になれってすごい言ってたんですよ。多分刑事ドラマのね、見過ぎだったと思うんですけど。太陽に吠えろとかですね、見てたのもあって、もう刑事がいいと。すごい、で、私親戚にも刑事がたくさんいたので、それで刑事がいいんじゃないかってことで、実は学校の教師の、試験もそうなんですけど、まあ、警察の試験も通ってて、
そうですか。
はい。だからなんかそれはちょっと母親の影響もありまして、だから刑事の道もあったんですけど、なんか刑事、なんかこうね、いろんなことがあって、でもそういう人を捕まえないといけないっていうのがね、ちょっ
犯人
と
をね。
私の中では、いろんなね、過程があるじゃないですか。ね、その人には
い
い
や、
ろん
そ
な
りゃ
事情
そうです
が。
ね。い
まあ、
や、
それ。
でもね、やっぱりお父さんお母さんの早く自分で考えて自分で自立っていうのはね、だから高校生の15、6歳でもちょっと大人っていうか、まあちょっと同級生と違った意味で、ね、いろんなマネジメントまでできたっていうのは、大変成熟というか、大人のその感覚になってたのかもしれませんね。
そうですね。だからまあ、もともと学校の先生になりたいっていうのもあって、やっぱりいい指導者に出会ったっていうのはすごく大きいですよね、やっぱりた
大
また
きいで
ま。
すね。そうですか。ほら、なかなかやっぱり深い人生というか、ね、太く長くっていう感じだと思いますけど。一方では、今ね、いろんなことをこう、もう本もどんどん3冊、4冊、5冊と書かれていっ
そうです
て、
ね。書かせていただいてまし
ですよ
て。
ね。で、現状、そうですね。今の活動ですよね。特に、バランスはどういうふうに取られてるのかと、その営利企業の事業っていう部分を育て、あるいは誰かに任せ、で管理していくっていうこともあれば、まあ新規事業的なこともまた考えてるのかもしれませんけど、あとは事前事業のそういうね、ボランティア的な活動とか、まあ
そうで
忙
す
しくてしょう
ね。
がないとは思うんですけど、そこのバランスをどういうふうに、あれです
そうです
か
ね。
ね。
まあ、企業の場合も、やっぱり社会貢献っていうことが前提にあって、まあ、社会貢献するためにもしっかりと、まあ、会社の利益、売上をしっかりと上げていくっていうことをですね、やっていってます。だからまあ、会社の方もちゃんと利益を出すことによって、社会貢献ができることになってますから、まあ、そういう、皆さん一致団結して、やっぱり目標を、クリアしていこうっていう形ですね。で、逆に言ったら、その社会貢献活動の方は、もう私どももうずっと、もう30年近くランドセルを、 児童施設の方に届ける活動をずっとやってきてますので、うん、まあそういった確立したものとですね、今まあ結構文具品、ランドセル持っていくときに、うん、まあ子供たちに、鉛筆、シャーペン、まあ、消しゴムで筆箱とか、そういったものも、一緒にですね、届けるような活動になってきたりとか、あとはまあディズニーランドに行きたい子供たちが多いので、
うん、
子供たちを連れて、開園の1時間前からですね、ディズニーランドの方に入ってもらって、
うん、
まあ、車椅子の子たちを、まあ、中ね、ずっと一緒に歩いて見て回って、まあ、1時間ぐらいですけども、まあ、その後皆さんが入ってくるって形なんですけども、
うん、
まあ、そういう活動を、まあ、地道にコツコツと今、うん、継続してやってます。
なるほど。だからその辺、その事業があって、あるいは事前事業があってって、こう切り分けするんじゃなくて、逆に三位一体っていうかね、両方あって、バランス、はい、まあコインの裏表じゃないですけどね、
はい、
両方でこう一体になってやってるっていうか、
その通りです。
それで相乗効果がこう出てくるというか。
そうです、そうです。
そういうことですよね。
ええ、まあ、企業のやっぱり、やっぱこうね、まあ、会社の中では必ず企業理念っていうのがあると思うんですけども。ええ、
CSR とかありますからね。
理念がしっかりある、うんうん。これはもう揺るがない。私ももうずっとこれは変えてません。ただ、経営理念っていうのは、この時代のニーズに合わせて、特にこのコロナ禍になってきて、まあ本当に、ビジネスがね、本当大変な状況になった中で、経営の方は、理念の方は変えていってもいいと思いますので、
なるほど。
ビジネスに合わせて変えていくと。
なるほど。そうですか。それでね、ぜひね、まあ直近のこととか、あるいはもっとそのね、社会人になる前でもいいんですけど、
はい、
ぜひね、まあ多分、いろんなことを血肉にして困難を乗り越えて来られたと思うんですけど、はい、いわゆる中田さんの失敗体験っていうかな、ちょっとこれは本当にトラウマになってるな、って言ったらちょっとおかしいんだけど、その辺、
うん、社長の失敗っていう本にも私書かせてもらってるんですけど、
ああ、そうなんですか。
本当に社長として失敗をいっぱい重ねてチャレンジ、逆に、早くから社長になってしまったので、
ええ、
もう何も逆に勉強せずに、ええ、どっかの会社に入ったわけでもなかったので、
ああ、そうかそうか。
失敗だらけだったんですね。で、特に一番失敗したのは、この本にも書いてるんですけども、逆に結構、ナイキのエアマックスの方の事業で、結構会社がボーンとですね、大きくなりすぎちゃったもんですから、銀行の信用もあって、
うんうん、
その当時、それこそ1億6000万ぐらいの、うん、銀行から借り入れようができたんですね。
なあ、すごいですね。だからなんか1年間で44億ぐらい売ったってね、おっしゃったもんね。
はい、そうです。
エアのね、
ですから逆に言ったら、もう何も知らずに、まあ、借りて、まあ、それがね、まるまる借金になってきたっていうものも経験してますし、
あ、なるほど、
うん、まあ、お金っていうところでも失敗があったりですね、
うんうん、
あとはまあ人での人間関係でのもちろん失敗っていうのもあったりですね、
うんうんうん、
まあ、そういうことをたくさん経験、逆にして社長時代にできたのが、
うんうん、
今大体ですね、私の場合は、会社を作る場合は、まあ、2人、代表で大体会社を作ってまして、私ができない、逆に言ったら得意じゃないジャンルを得意な方にやっていただくっていう、うんうん、そういう形で、やってきてるので、
二人三脚、う
ん、はい、二人三脚でですね。ですから今は本当におかげさまで、そのバランスがよく、事業が、なってきてますので。
なるほど。経営者、社長っていうのは、いくつの時からやられてることになるんですか？
もう学校の先生辞めて、
うん、
すぐに社長になってますので、
ええ、
24歳ですね。
あ、24歳、あ、そこそこ。
はい。もう今からもうね、30年前。
30年ぐらい。
うん。うん、で、まあ、最初作って、で、日本で作って、まあ、留学って形でアメリカに行ったんですけど、
はい、
で会社を作ってればですね、まあ、一つは、学生っていう身分でアメリカに行ったんですけど、
うん、
企業もできるわけですね、チャンスがあったら。
なるほど。うん、
で、アメリカにも、それこそナイキとの契約はアメリカでしたので、アメリカにも会社を作ることが経験できました。
うん。
はい。
うん、
で、逆に言ったら、アメリカから日本の会社に、逆輸入って形でですね、商品を持ってこれたりとか、
うん、
まあ、ブランド品なんかの輸入の仕事もしてきましたので、海外のいいものをですね、日本に紹介するという形で。
そうですよね。で、まずね、まあ私もナイキの導入期っていうか、日本上陸よく知ってたんですけど、まずナイキさんに入り込んで、はい、それで任せるよって、任せたよっていうふうになること自体が奇跡というか、普通の人できないと思うんですけど、
は
い、
そうですね。
そこの入り込み方、やっぱ紹介ですか、まあ、それ、どういう。
マイケル・ジョーダンの紹介で、ナイキの会社に行ったので、いきなりまあ、お会いしたのが副社長さんで、
ええ、
副社長さんはもともと建築家出身の方で、まあ、ええ、 抜擢されたばっかりだったんですよね。
ええ、
新規事業で、このエアジョーダンとかエアマックスっていうのを、まあ、日本に展開したいっていうのもあるし、まあ、アジアにどんどん持ってきたいなっていうのがあったみたいで、まあ、ちょうど私が、たまたまね、その時、だるまをちっちゃなこの350円で広島から買っていっただるまで、これをプレゼントしたのがきっかけだったんですけども、そして、まあ、気に入っていただいて、
で一方ではね、逆説、その、またもう一つ言うと、じゃあなんでマイケル・ジョーダンというあのスーパースターと知り合って、はい、そういう、なんだ、そこまでの信頼関係ができたかってことなんですよね。
はい、あ、そうですね。これはあの、まあ、バスケットボールというところで、まあ私がね、アメリカに行った一つの、理由でもあるんですけど、まあ本場のバスケットボールを学んでいきたい。で、これをまあ、今度子供たちに伝えていきたいっていうのもあったので、まあ当時スーパースターだったそのマイケル・ジョーダン、まあこの方に直接バスケットボールを教えてもらえないかってことで、ブルズのあのプロチームにですね、まあちょうど電話を何度も何度も10回に10、もう18回って断られたんですけど、まあそれがきっかけで、まあなんとかその、小学生と一緒に混じって、教えてもらえるっていう機会に恵まれたのが、19回目に OK をもらったっていうところなんですね。
いやだからそこがね、アメリカンドリームじゃないんです。私もアメリカにいて、仕事しながら空手を夜教えたり、あるいは一緒に稽古したりしたんですけど、はい、そういうこう、なんか、まあ、言葉っていうか、言葉以上にこの熱意とか思いとか、その、なんていうんですか、アグレッシブさというかね、ちょっと日本だとちょっとアグレッシブすぎるなっていうのが、逆にないとですね、はい、伝わらないんですよね、向こうはね。
そうなんです。
遠慮っていうか謙虚すぎると
。そうです、そうです。逆に遠慮してると、うん、良くなくてですね、やっぱりできることはね、自分がやりたいっていうところで、こう、どんどん、提案型ですかね、うん。こういうことできないか、こういうことできないかっていうことで提案型で、まあ、それがあっちが OK と言ったら、もうイエスになってもらったら、もう次に進みますので。
そうなんですよ。
まあ、イエスもらうまで、やり続けたってことですね。
諦めない、粘り強い。
粘り強く。
で、ポジティブにっていう。
そうですね。
素晴らしいな。そこの、はい、今、やっぱり若い人たちとかね、ちょっといやしたことで失敗して落ち込んじゃったり、はい、あるいはもともとチャレンジしないっていう部分ってあるじゃないですか。どっちかというと自己肯定感が低くなっちゃってるんでね。はい、そこを体一つでぶつかっていくっていうね、そういう精神って本当に学んでほしいですよね。
そうですね。
じゃあ今後どういう、まあ、展開ですね、はい。未来も描かれてると思うんですね。その未来から今の自分を見てっていうやり方でもいいんですけれども。
はい。
今後のなんか、ご自身ののみならず、ね、日本とか世界とか、はい、あるいはこれからの新しい子供たち人材に対してっていうことで、はい、なんか展望ありますかね、教えて。
そうですね。今私が特に、私の肩書きの一つになってるんですけども、社会貢献活動家っていうですね、社会にはどうやって貢献する。だからこれはもちろん企業、まあ自分で起業して会社を作り、まあ例えばやるっていうのもありますし、いろんなジャンルで活躍できる人をたくさん作っていきたいなっていうのがあるので、社会貢献活動家をどんどん世界中に、輩出していきたい。今は本当に日本だけじゃなく、カナダとかアメリカとかですね、ドイツで、私たち、まあこのズームがこういうね、仕組みができたので、それを活かして、世界にね、貢献できる方々をたくさん作っていきたいなっていうので、私は、そこに力を結構入れてます。うん、まあ、そこで、自分のやりたいことを、どんどん形にしていくっていうことをですね、サポートしていってます。まあ、高校生で財団法人を作ったりですね。
なるほど。
あとはまあ、本当に小学生でも、会社を作って今やっていってる子供がいたりですね。
すごいですね。
そういう子供たちがまた日本から、世界にね、出て行ってもらったら嬉しいなっていうふうに思ってまして。
なるほど。まさに学校を作りたいということの趣旨貫徹してるというか、
はいはい、
まあある意味ね、自分がやりたい夢を実現できるような、
はい、
子供たち大人になっていただきたいってことでしょうけど、
そうですね、
どうでしょうね。これから、まあ日本のっていうか日本人の、あるいは日本人として世界のっていうことを考えたときに、どういうやっぱりリーダー人材っていうのが求められますかね、はい、あるいは育成していきたいですかね。
そうですね。やっぱり自主自立できてる、まあ、人間としてもそうでしょうし、自主自立できてるっていうのが一つは大きいと思うんですね。
うん、
ちゃんと自分で、考える。で、また考えた中でもちゃんとそれを相談できるメンターみたいな、ジャンルの方ですね、方々、それ年齢問わず持つっていうことが一つは大事になってくると思うんですね。
うんうん、
はい。で、それで、まあ、この、 チームで、じゃあこの事業をやっていこうとかですね、そのやっぱりチームワークっていうのがすごく大事です。まあ、野球で言ったら4番ばっかりをですね、揃えてもなかなかね、打てなかったりとか、まあ、勝てなかったりとかすると思うんですけども、まあ、ちゃんとチームとして、しっかりとですね、事業がうまくいく。これはボランティアもそうだと思うんですよ。私どももう掃除をね、やったりとかしてますけど、掃除にしても、やはりこう細かいところまで、やっぱ目をたっぱしっかりですね、行き届かせるっていうことができるような掃除の仕方で、時間もですね、だらだらやるんじゃなく、しっかりと、この時間帯で収めて終わろうというところまでですね、しっかりと目標を持ってやっていくっていうことを、今やってます。まあ、ある程度これがね、意識してやっていくと、もうどんどんどんどん習慣化されてきて、力となってですね、余裕を持って、もう本当時間、もう前にはですね、終わったりしていきます。あとはそのゆったりと、終わればゆっくりとしたりですね、していけばいいなと思ってますね。
素晴らしいですね。ありがとうございました。まさにやはりお父様、おじい様、お母様っていうか、まあ自立性っていうね、自分で考えて自分でやっていくんだよっていう、その幼少の頃の部分で、で、いじめられっ子がいたけれども、そこを武道とかね、柔道、剣道、あるいはそういった部分でですね、やっぱり自分を守る、あるいは自分自身で力をつけていき、やっていくっていうのは自分で考えて決めたことだと思うんですね。で、一方では、その、バスケットボールも、やはり逆境ですよね。弱いチームを強くしていくっていう一つのチャレンジ精神。これはポジティブなチャレンジ精神と、あとはマネジメント的なこともやられたっていうことですから、まあメンバーシップを持ちながら支援サポートをして、一人一人の個性を生かす。まあ15、6でもコーチ、監督みたいなことをやられて、だからまあスタートがですね、非常にビジネスのスタートも24歳からなんですけど、まあその15、6でそういうことっていろいろ経験されてきてるんだなっていうね、ことが私の中で繋がってきました。で、まあ、あと、ポイントはやはり手帳に書くというかね、ただ思い描くことじゃなくて、それを紙に落として、そのためには逆算して、何を今からしていかなきゃいけないのか。で、いろんなことを努力し、継続し、諦めずに粘り強くやりながら、いろんな人からの支援を受けるっていうか、いろんな人に教えてもらうというか、経験から人から教えてもらうっていうのが、多分成功の秘訣なのかなっていうふうに思うんですね。自分自身をマネージメントする。で、まあ、ブランディングっていうともうそのもの、経験が全てになってると思うんですけど、あとすごく素直な方っていうかね、本から、人から教えてもらって、それを何って言って斜に構えずに100%自分のものに吸収していく。で、正直真面目親切で、やっぱ利他的な精神。この辺って、まあ本来日本人のヤップ遺伝子、ワイ遺伝子にはあるんですけど、そこにうまくスイッチを入れてる。で、スイッチ入れて、そのご自身の等身大の自分を強みにして、で、発揮してるから、なんかあんまりそのストレスなくですね、前に進んでいってるっていう気がするんですね。それは素晴らしく。ですから、等身大の自分をそのままありのままに、こう、ぶつけていって、で、諦めない、夢を諦めない、で、人のために、世のために、っていうふうに結果なってるから、いろんな人たちが、こう、集まってきてるんじゃないでしょうか。これは大変私もね、身になりましたし、ためになりましたし、あと、いろんな本も書かれてるんでね、ぜひ皆さん、本、ないしは、その大学校に行ってですね、中谷、学長、先生のですね、理事長の話、を聞いていただいて、で、ご自身のキャリアアップ、そしてブランディングアップにしていただければな、というふうに思います。なんか、最後一言、中谷
そうですね、すごくね、たくさん、褒めの言葉をいただきました。ありがとうございます。本当は、常に、私が思ってるのは、ワクワク、やっぱしてて、やっぱ楽しんでるんですね。だから、まあ、もちろん、真面目にやるんですけど、やっぱ、それが一番の原動力になってて、まあ、それが、本当に、社会のためとか、まあ、人のためとか、地球のためになってくれればいいな、っていう思いで、活動してますので、今後も、精進して、頑張っていきたいなと思っており
素
ま
晴ら
す。
しい。やっぱワクワク楽しくないとね、周り人寄ってこないですからね。やっぱり楽しく、どんなことでも楽しく、ワクワク、少年の気持ちで
そうですね。
お互い頑張りましょう。はい。
はい。
今日はどうもありがとうございまし
どうもあり
た。
がとうございま
短
し
時間に。
た。
はい。ありがとうございました。失礼します。引き続きよろしくお願いしま
お願いい
す。
たします。